はい、それでは、使徒の働きの、今日はね12章、まあ、全部やってみたいと思います、ちょっと前半部分だけと思ったんですけれども、まあ、全部をしてみたいと思いますね。私たちの使徒の働き、この本当に、じっくり、少しずつ見ていってますけれども、もう一度ねこの全体像を思い出していただきたいんですが、8章に入るときに、8章から12章までが、まあ、過渡期にあると、この中間ですね、過渡期にあるとお話をしました。でそれ何かというと、エルサレムの教会でステパノが殉教するわけですね。でそのことによって、この人々が散っていったというところから、かえって宣教が広がったわけです。その中身ですね、サマリアへの宣教、そして異邦人への宣教が進み、13章以降で本格的な異邦人に向けた宣教、アンティオキアの教会、今まではエルサレムの教会が拠点だったわけですけれども、これからはアンティオキアの教会からのこの宣教、バルナバとサウロがですね宣教を始めるわけですね。このようにしてエルサレムから始まった聖霊の働きが異邦人への宣教の旅へと広がっていくわけなんですが、12章はですね、まあ、そのなんか挿入的なものって言ったらいいですかね、エルサレムの教会で指導者が殺されていくという事件が起こるわけです。ヘロデが殺しますですね。ここから始まりますね。このヘロデ王が、このヤコブを殺したっていうところから始まり、そしてこの12章の終わりがヘロデ王が撃たれて死ぬとですね、殺した者が殺されました、撃たれましたというですね、教会における神の力の現れを今日はね学んでいくことになりますか。では1節2節をお読みしますね。その頃ヘロデ王は教会の中にある人たちを苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人に喜ばれたのを見て、さらにペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祭りの時期であったということです。ヘロデ王と、まあ、この新約聖書では何度となく書いてありますが、気をつけなければいけないのは同じ人たちではないということです。ですね。イエス様がお生まれになって、東方の博士たちがエルサレムに来た時、この時のヘロデ王は、ヘロデはその一番そのヘロデ家で最も重要なヘロデ大王になるわけですね。ヘロデ大王ですね。で、この2歳以下のベツレムにいる男の子をこう虐殺したっていう、あのヘロデ王大王ですね。でも彼は死ぬわけですね、この間もなくして。で、彼こうローマから任されてユダヤ人を治める王として君臨していたわけですけれども、でですね、これ本当にね、ヘロデ家を調べるとね、もう頭がごちゃごちゃになります。というのは、このヘロデ大王というのが、なんちゅうのかな、やばい人だったんですよね。今で言うとサイコ、サイコパス、今で言うとね、ユダヤ人の血筋を持っていた女の人をと結婚しますが、これをね、マリアムネ一世というんですね、ハスモン朝の王女と結婚しました。でね、その間に、その彼女との間に、アリストブロスという息子が生まれたんですが、いいですか、このヘロデ大王ね、どっちも殺すんですよ、そのハスモン朝のとの関係があってはいけないと思ってね。でね、彼ね、面白いんですよ。殺した後にね、大泣きしてな、悲しむんですよね。もうね、気持ち悪い、で、この息子ですね、アリストブロス、もうすでに彼はもう大人でね、結婚していて、息子を産んでました。でそれがヘロデ・アグリッパ 一世なんですが、彼がここに出てくるヘロデですですね。でちなみに、イエス様がおよそ30歳になってから公に活動を始められた公生涯ですね、その時のヘロデはヘロデアンティパスと言います。あのバプテスマのヨハネを殺し斬首しですね、そしてイエス様の十字架の時にいたあのヘロデはヘロデアンティパスです。でもう一人ね、聖書の中でね、出てくるヘロデ、他にもいるんですけどね、ちょこちょこっと出てくるんですが、このもう一人大きく出てくるのが、パウロがカイサリアで弁明をするんですね、最後にね、その時によく聞いていたのがヘロデ・アグリッパ2世です。ここの12章の一節に出てくるヘロデの息子になりますですね。難しいね。僕はイメージがいいんですね、このヘロデ・アグリッパ2世はね、私はあなたは私をほとんどクリスチャンにしようとしているってね、パウロの証と福音伝道を聞いてですね、彼は歴史的にもすごく良識のある王様だと言われてたんですね。このヘロデ・アグリッパ1世のお父さんの方はね、悪いやつなんですよ。悪いやつというか歴史の中でね、この人やばいなっていう人だったんですが、ということでなんで教会を苦しめたかということが書いてるんですが、これがね、3節を見るとユダヤ人に喜ばれたってありますですね。そのユダヤ人はこの道と言われるこのイエス様をメシアと信じ受け入れているグループですね、をもう本当に嫌がっていたわけですが、この使徒の一人であるこのヤコブを殺したということを、ユダヤ人たちは喜んだったんですね。これ政治的なパフォーマンスなんですね。彼はね、金遣いが非常に荒かったことで有名です。でローマでその返済に困っていたんですが、後に皇帝になるカリグラという人と友達になって、それでイスラエルの地に戻って王の肩書きが与えられたんですよ。で おばあさんがマリアムネ一世ですね、さっきのヘロデ大王のね奥さんですね。だからユダヤ人の血は一応流れているということで、ユダヤ人と仲良くするために律法や慣習を、政治的な理由で守っていたということができます。でそこで彼らを喜ばせるということでエルサレムの教会に手を出したんですよ。で殺された人がヨハネの兄弟ヤコブとあります。でこのヤコブというのもいろいろいるんですよね。でここではヨハネの兄弟というふうに明確に言ってますから、ヨハネの兄弟なんですよ。他にねアルパヨの子ヤコブっていうのもね、十二使徒の中に弟子の中にいましたけれども、こっちはヨハネの兄弟、覚えてますかね。ヨハネがイエス様から呼ばれて証明を受けて弟子になっていくときに、その兄弟なんですよね。マルコの一章の19節を読みますと、また少し先に行きゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後について行ったということなんですよ。ね、彼こう福音書っていいよね、これ弟子たちって味があるよね、みんなね。雷の子って呼ばれるんですよ、このヤコブとヨハネって。でね、これがサマリア人がイエス様を受け入れなかったのを見て、覚えてます？ルカの9章の54節にね、主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか、なんてね、なんか預言者エリアぶってんですよね。エリアのごとくですね、こういう、なんちゅうかな、足りない人間って言ったらいいでしょうかね。けれどもね、主の憐れみと恵みと聖霊の力によって今は殉教者になったわけなんですよね。でね、この彼らヨハネとヤコブですが、これまたすごいんだよね。お母さんと一緒にですね、イエス様のところに来て、天の御国で栄光の座に着かれた時は一人をあなたの右にもう一人を左にとお願いしたんですよ。 でその時にねイエス様とね彼らの間あのね会話がねこうずれてんのね。イエス様があなた方は自分が何を求めているのか分かっていません、私が飲む杯を飲み私が受けるバプテスマを受けることはできますか。で彼はできますと言ったそこでイエスは言われた、確かにあなた方は私が飲む杯を飲み私が受けるバプテスマを受けることになります。だからイエス様が言われている杯とバプテスマが苦しみのバプテスマ、苦しみの杯、そして十字架に至る杯でありバプテスマだっていうことが全然理解できなくてできますって言っちゃってるわけですよ、ね、でイエス様はヤコブが苦しみを受けるって分かっておられたので、確かに私が受けるバプテスマを受けることになりますと。だちなみにヨハネはねこれ本当に十二使徒の中で唯一自然死で殉教じゃなかった人なんですよね。でもね彼も苦しみました。言い伝えですけれども煮えたぎった油の中に突っ込まれたんですがなぜか大丈夫だったとですね。で殺せなかったのでパトモス島に流刑にして、で黙示録ですね、まあ、いずれにしても苦しんでますが、このヤコブが死ぬということもイエス様がご存知だったんですね。で、覚えてね、このねエルサレムの教会であのやはり大事だとされていたのはやっぱりイエス様がいつも呼ばれたっていうかな、この3人だけね選んで近くに引き寄せたっていうのがこれあるわけですよ。ヤイロの娘をよみがえらせるときに、生き返らせるときにヤコブとヨハネとペテロを呼んでるんですね、うん、そしてあとは高い山に登られたときに変貌しましたね、栄光の姿に。そのときにもこの3人を呼び、そしてゲッセマネの園でも実はこうなんかね3段階なんだよね、12弟子を引き寄せるんだけど、その中の3人選んで近くまで連れてって、さらに自身ご自身がちょっと離れたところにいたということで、やっぱりこの3人なんですよ。だからねこのヤコブが殺されたっていうのはこれ本当にああっていう感じですよね。本当にこの指導者を殺したって感じです。でねペテロも捕らえられました。でもこれから見ると分かりますが、彼は死から救われるんです。でここが私たち教会人って言ったらいいかな、クリスチャンであり、また教会に集う者たちでありますが、こうやっぱりなぜですかって現実の信仰生活、教会生活でも思うんですよね。ある人は死んでしまうとか病気になるとか、でもある人は奇跡的に助かるわけですよ。ですね、でそういうもうこの奇跡的に助かるっていう話は本当に神の証であるんですが、例えば残念なことに例えばね宣教地で殺されるっていうのもあるし、もっと辛いのは宣教師としてこれからあるところに行こうとするご家族、若いご家族がですね交通事故で亡くなったとかっていうのもね私ね読みましたね。いや本当辛いですよね。でもなんである人は守られずに、ある人が守られているのかって思うんですよね。やはりそこで当然私たちは神の御心が全部はわからない。神様のお考えになっていることはその主権ですね、わからないというところにとどまっている。神様にお任せするっていうことが必要であるし、何らかの理由で神様はその定めた時を与えておられるですね。これ大事ですね。定めた時が与えられているっていうことです。でその時が来れば神様はその人を取ることを行われます。でもねこのヤコブとペテロについてはですね、私はねどっちも大きな役割を果たしたと思います。ヤコブは まさにイエス様が言われた通り、キリストの苦しみを証ししたわけですね。キリストの苦しみを証ししました。そのイエス様の杯とイエス様のバプテスマを受けたと、死のバプテスマですね、苦しみのバプテスマを受けられたというところで、私たちはこの見ていくことができる。で、今度はペテロはですね、その死からのよみがえりですね。で、これから見るとすごいね、このね、あのこう使われている言葉とか、いろんなこの一つ一つのね、こう状況がね、イエス様がよみがえられたことを思い起こすように書かれてるんですよ、このルカね。本当にルカっていうか、まあ、聖霊の導きですね、うん、で、キリストがよみがえられたという復活の力ですね。で、このことを証ししてるんですね。だから教会の中でも、この聖書の中にある教会でも、例えばスミルナの教会に対して、死に至るまで忠実でありなさいっていうふうに言われました。だから死から免れることはできないってことは、イエス様も前もっておっしゃって、しかし命の冠を与える復活、命を、死んだ後によみがえられたイエス様と同じようによみがえるよっていうことをね、イエス様は語られておられるわけですね。で、こういう形でこのヤコブがキリストの苦しみを明かししたと同時にですね、その次のペテロは復活を明かししていくということなんですね。今縛られてますね、この捕らえられるわけですけれども、この復活もですね、死の縄目につながれているっていう、こう表現があるんですよ。イエス、あのペテロ自身が説教したんですね。使徒の働きの2章の24節で、しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったのです。これも本当に鎖につながれているっていう、この言葉で表現で、このこう死んでいるってことを表してるんですね。で、次4節をご覧ください。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。水越の祭りの後に彼を民衆の前に引き出すつもりでいたのであるということで、あの種なしパンの祭りの時期ですね、この2節3節に書いてますけれども、そして水越の祭りの後に民衆の前に引き出すとあります。あのこれね、一対になっている祭りなんですよ。だから種なしパンの祝いっていう時に、実は水越の祭りを表している。で、水越の祭りのことを種なしパンの祝いっていうことがある。なんでかっていうと、第1の月第1の月の14日にこの、羊をほふって、日没になると15日になるんですけれども、それで食事をすると書いてます。で、その時に種なしパン、イースト菌が入ってないパンを食べなさいと命じるわけですね。それから7日間続くんですね、種なしパンの祝いがですね。で、この杉越の祭りとセットになっているのがこの種なしパンの祝いで、この時に死刑はしちゃいかんっていうのをね、ユダヤ人の間で決めてました。だからね、イエス様の十字架がどういうものかって分かると思うんですよ。杉越の期間をやめておこうと彼らは意図していたんですが、結局その時に行ったと。もうこれ神様のご計画があるわけですよね。イエス様が杉越の子羊であるので、そのようになったんですけれども、同時にですね、あのイエス様を捕らえたあの裁判だとか、全部ことごとくもうあのか雪崩が来るようにね、もう自分たちで決めた慣習を全部破っていってんですよね。もう本当不正な裁判でした。で、そういう、まあ、状況だったんですけど、この時はこのユダヤ人を喜ばせているわけですから、杉越の祭りの間はさせないと、この死刑にはしないと。でもね、それ終わったらすぐに民衆の前に引き出すと。で、杉越の祭りの時っていうのはね、みんなね燃えてるんですよ。こうなんちゃう、こうあの民族意識がすごい高揚してる時ですね、うん、高まってる時です。で、その時にこういう政治的なパフォーマンスを、まあ、しようとしていたわけなんです。で、4人1組の兵士4組って言ってるんですけど、合計16名です。4人1組 ね4人が1組ですよ。それが4組だから、獅子 16なんですよ、ね、で何かっていうと、まずね、自分のだペテロの右と左に直接鎖でつないでいる兵士がそれぞれいるわけですね。だから2人でしょ。そしてその部屋をバンしている兵士2人いるわけですよ、うん、それで4人で6時間やります。あのね、やっぱりね、変えないとね、交代しないと集中力減りますから、だから6時間ごとに交代して24時間、6424で24時間ということでやっていたんですよ。なんか似てない？イエス様のあの墓ね、封をしてバンをさせたとですね、似てますよ。で次に5節で、こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。素晴らしいですね。ここから教会の力が始まるんですよ。祈りは物理的な制限に制約されることはないわけです。第2コリントの10章の4節で、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があるものですと。そしてマタイの18章の18節と19節には素晴らしい約束ありますね。まことにあなた方に言います、何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます。まことにもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つについて祈るなら、一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいますと。祈りというのが、この地上で縛られているものは天でも縛られて、地上で解くものは天においても解かれるという権能が、力が、権限が与えられているということなんですね。で、熱心な祈りってありますね。熱心な祈り。で、これね、ギリシャ語の意味合いはね、熱心に祈ってるので、あの、なんていうかな、絶え間なく祈ってるっていうのかな、休むことなく祈ってるって、そんな意味合いがあります。なんかわかるでしょ、こういう祈ってて時間を忘れるっていうか、あのずっと祈ってるっていうね、このですね。で、これね、勧められてるんです、聖書で。エペソの6章の18節では、忍耐の限りを尽くして祈りなさいとあって、あと不正の裁判官の例えでは、ルカの18章の7節で、ましてや神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうかと、このようにイエス様おっしゃっているわけですね。で、6節です。ペテロが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ヘロデか、ペテロじゃないね、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、もう本当ギリギリですよ、ね、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で眠っていた。戸口では番兵たちが牢を監視していた。いや、よく寝れるなとかって思ってね、もうなんかあの死刑にされると分かってたと思うんですけどね。で、いろんなね、あの人がいろんなコメント入れるんだけど、これあの主に委ねて平安でいるっていうね、あの説明をする人もいるし、なんか僕はね、あのゲッセマネの園でも寝てたから、あのあれ平安じゃなかったしなと思って、僕はあのプレッシャーで寝てたような気がするんですよね、彼らね。あと眠、あの実際に眠かったと思うし、あの夜だから。でもペテロってあの時ね、あのほらコルネリウスに会う時に、そのためのね、幻でも昼間なのに寝てって、ね、なんか結構寝てるんだよね、ペテロね。だから分かんないですけども、寝てたね。すると見よ、主の使いがそばに立ち、牢の中を光が照らした。御使いはペテロの脇腹をついて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。御使いは彼に言った、帯を締めて履物を履きなさいと。あの当時はね、ワンピースなんですよ、ね、あの、まあ、普通ワンピースと女性に使うじゃないですか。でも当時は男もワンピースなんですよ、一枚。だからあの兵士たちがイエス様のあのほら、切ることできないからくじ引きしたでしょ。 ね、だからその時にこうまくり上げなきゃいけないんですよね。歩く時走る時とかっていうのは。でそれをするのがこれが帯を締めて履物を履きなさいっていう意味です。でペテロがその通りにすると御使いはまた言った、上着を着て私についてきなさいと。これね、一つ一つ指示を与えてるんですよ。まず立ち上がりなさい、ね、そして帯を締めて履物を履きなさい、上着を着てついてきなさいと、ね、この起き、そしてそこでペテロは外に出て御使いについていった。彼には御使いがしていることが現実とは思えず幻を見ているんだと思っていた。彼らが第一第二の詠唱を通り町に通じる鉄の門まで来ると門が一人でに開いた。彼らは外に出て一つの通りを進んでいった。するとすぐに御使いは彼から離れたですね。なんかある仲介所ではですね、ここの牢の場所がパウロが後に千人隊長によって引き出されて、まあこう兵舎ですね、ローマの兵士の兵舎であるアントニア要塞っていうんですね、アントニア要塞ってね、神殿の敷地のね北にある、そこではないかともまあ言ってますけれども、まあいずれにしてもね、こう門が最後に出てくるんですよね。でこれ一人でに開いたと。でこれでエルサレムの、まあ、外に出てるっていうふうに言うことが、まあ、できるんじゃないかな。うん、エルサレムって城なんですよ。日本語の聖書って町って訳されてるんだよね、エルサレムの町って。でも韓国語は城ってなってるでしょ、ね、あと中国語も多分城ってなってると思うんだよね。城なんですよ、うん、だから門があります。で日没になったら絶対に閉めます。どんなことがあっても閉めます。遅れた人はもうアウト、うん、なんだけどその門が一人でに開いたんですよ、ね、それで11節、その時ペテロは我に返っていった。今本当のことが分かった。主が御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤの民の全ての目論みから私を救い出してくださったのだ。なんか似てるね、コルネリウスの時と似てるけど、最初ずペテロの本当いいところはね、こう一つ一つ従うんですよね。分からなくてもやっぱ従ってんですよ。なんかイエス様にね、水の来なさいとかって言ってください、私にって言ったら水の上歩いちゃうでしょ、ね、来なさいって言ったらその通りするわけですよ、ね、本当に彼はそうやって分からないけど一歩一歩行ったら、気づいたら、あ、後で分かったと。これいいね、こういう信仰いいね、私たちも分からなくてもついてくんですよ。そして後になって分かると。で先ほど言いましたように、これ復活の証ですね。起き上がるとか立ち上がるって言葉聞いたらね、これね、もともとは復活ってそういう意味なんです。だから寝っ転がってるところを起き上がるとか立ち上がるって、英語だと簡単なんですね。 He rose from the dead、 これ rise って言って起き上がるって意味ですよ。立ち上がるって、これ文字通りはそういう意味なんです。だからここをギリシャ語で見ていても、あ、これイエス様と同じだなっていうか、ね、こう似てるなってこう分かるんですよね。縛られているところから解かれて立ち上がって出てきたと。で12節で、それが分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。ということでね、すぐ教会行ったんです。でこの関係いいですね。こう人たちが捕らえられてエルサレムの教会でね、そしたらね、すぐ行って教会に報告したって、全てよってあるんですよ。仲間なんですよ、もう家族なんですよ、ね、で本当にすぐに行って報告しました。だからなんかね、本当に一人歩きしてるねクリスチャンには本当に言いたいですね、兄弟姉妹いるんだよ、仲間っているんだよ、家族がいるんだよ、うん、 家族も問題あるよ。でも家族なんだよね。仲間なんだよね。この人たち見たら、兄弟たち見たら、喧嘩もするし、変なことしたし、変なやついるよ。でも許し合って、愛し合って、注意し合って、進め合って、使い合って、愛し合って、ですよね。で、それで、マルコと呼ばれているヨハネの母マリア、特別な関係あったんでしょうね。あのマルコですよ。マルコの福音書のマルコですよ。で、ヘブル語の名前の方がヨハネで、マルコがこれあるギリシャの名前かな、ギリシャ語の名前かな。ほら、あの前言ったようにこのローマ帝国があり、まあ、ラテン語的な名前もあるし、あとはギリシャ的な名前もあるし、で、あのユダヤ人としてのヘブル語の名前もあるっていうね。だから聖書にはこう2つ以上の名前が出てくるわけですよ。で、お母さんマリアの家が多分比較的裕福だったんでしょう。まあ、人が多く集まることができるわけですね。当時の教会は家でした。あとはね、シナゴーグを使ってたっていう形跡もある。ヤコブの手紙を見るとね、シナゴーグこれ確実に使ってるなと。あとは第一コリントを見てもね、あ、これシナゴーグかなっていうのがね、こう伺い知ることができるようなものなんだ。だから2つあったで、当時のシナゴーグはこのユダヤ教の街道はね、あのコミュニティセンターみたいな感じなんですね。だからあんまりなんていうかな、こう一つのところだけしか使わないんじゃなくて、なんかこういろんな人たちが使えるみたいな、まあ、ものがあったんですよね。で、そこか、あるいは家かという感じで、ここで家だったんですよね。で、この記述からこのマルコによる福音書というのは、あのこのペテロ自身が手紙の中で私の子マルコって言ってるんですね。なので、こうやっぱ親密な関係があったというのを伺い知れるんですよ。でね、マルコはね、若いんですよ。この十字架、イエス様の十字架の現場にいたらと考えられる。で、他の3つの福音書と違って、マルコによる福音書にしか出てこない記述があってですね。で、それがね、ある青年が14章の50節、体に雨布を1枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げたってここではないかと。で、他はペテロと共にいたので、ペテロによる福音書っぽいかなっていうふうにもね、よく言われるんですよね。で、このマルコが出てくるっていうのは、これ12章の最後にまた出てきますが、このマルコが実はバルナバのいとこで、で、バルナバとサウルと共にアンティオキアに行って、そこから共に宣教旅行に行くということになります。ですね。で、13節。彼が門の戸を叩くと、ロデという名の召使いが応対に出てきた。まあ、女性ですね。女の召使いですね。そして、だからこのね、マリアの家のね、このあれでしょうね、召使いですよね。自分自身もクリスチャンでね。そしてペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもせずに奥に駆け込み、ペテロが門の前に立てることを知らせたってね。あまりにもいい知らせだから、あのおいおいおい、ちゃんと開けろよとか思っちゃいますけどもね。あのおちょこちょいですね。そのまま行ってね、でもね、人々は彼女に、あなたは気が変になっていると言ったが、彼女は本当だと言い張った。それで彼らは、それはペテロの見つかりだと言った。だがペテロは戸を叩き続けていた。彼らが開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いたと。面白いですね。似てるでしょう、イエス様の復活でも。マグダラのマリアとかがもう必死になってですね、イエス様生き返ったと、まあ気が変になったなというふうにみんなに思われてですよ。ね。しかもこれ召使いじゃないですか。まあ、あ、なんか、違うだろうとか、ちょっとね、こういった差別の意識っていうのかな、あったかもしれないね、こう見下してるような意識がね。で、やっぱりそれ何よりもですね、これ本当に僕はホッとするんです。神は祈りを聞かれる方なんです。で、恵みによって祈りを聞かれる方なんだっていうのが、これよくわかる。私たちは信じて祈らなきゃダメですよね。で、これ彼らはちゃんと信じられてなかったんですよ。あまりにも自分が祈ったことが叶えられることを信じてでも神は祈りを聞いてくださるっていうね、これいいですね。神は恵みの神です。 やっぱ信じて祈んなきゃダメなんですけど、後で悔い改めてね行けばいいんであって、神様は祈りを聞いてくださいますですね。そしてペテロは静かにするように手で彼らを制してから、主がどのように自分を牢から救い出してくださったかを彼らに説明し、このことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言った。そしてそこを出て他の場所へ行ったということで、もう知らせたんですね、で他のとこ行ったんです。これもうすぐ分かりますよね。まだこれエルサレム、このマリアの家はエルサレムの中にありますから、ここにいたら追っ手が自分を見つけるかもしれないですね。で急いで違うところに行ったわけです。騒動が収まるまでね、ここから出ていったんですけれども、このことはヤコブと兄弟たちに知らせると。ここのヤコブはもちろんゼベダイの子のヤコブではありません。死んでます。アルパヤの子のヤコブでもなくて、ここのヤコブはこう見ていくと分かるんですが、エルサレムの指導者になってきます。イエス様の兄弟のヤコブです。マリアを通して血がつながっているヤコブですね。半兄弟って私が言うとね、こうみんなクエスチョンマークを、疑問符を持つんですね。え、何ですか半兄弟って。つまりね、あれですよ、イエス様は腹違いではない。イエス様は聖霊によってマリアは身ごもったわけですけれども、その後の弟はヨセフとの間に生まれて、ヨセフとマリアとの間に生まれてるわけですよね。まあ、そういう意味で僕は半兄弟って言ったりもしますけれども、ヤコブ自身は信じていませんでした。他の兄弟もそうですが、これは聖書に書いてます。7章かな、ヨセフの、ヨハネの7章でもう彼らは信じてなかったのであるって書いてます。でね、いつ信じたのかって言ったら、決定的な復活なんですよ。復活でこの方は私たちの主である、メシアであると。第一コリントの15章の7節に、その後キリストはヤコブに現れ、それから全ての人たちに現れましたって言ってね、これヤコブなんです。でそのヤコブがヤコブの手紙を書いたわけですけれども、おそらくこのヨハネの兄弟のヤコブが殺された後に、実質このエルサレムの監督、エルサレムの教会の監督になったのがこのヤコブだと考えられます。で、なんでわかるかっていうと、15章でエルサレムで会議を行うときにヤコブが立ち上がって、聖霊と私たちはって言って決定事項したわけです。そしてパウロがエルサレムの最後の旅をしたときに、エルサレムに来たときに迎えてくれたのが、話しているのがヤコブだったんですね。ということで、このヤコブに伝えてくれということですね。先ほどね、家の、神の教会はとっても大事だよって、仲間がいることは大事だよって言いましたね。あとね、チェックしてみてください。牧師、自分の教会の牧師をチェックしてみてくださいですね。まあ、今自分の教会の人たちに言ってるけども、今ビデオ見てる人のためにもね話してるんですが、他の指導者と他の牧師さんたちとちゃんと責任ある関係を持ってるかどうか、ここではヤコブに知らせてくださいとこう言ってますね。一人歩きしてないかですね、大事ですね。で18節、朝になるとペテロはどうなったかと、兵士たちの間で大きな騒ぎになった。ヘロデはペテロを探したが見つからないので、万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じた。そしてユダヤからカイサリアに下っていき、そこに滞在したと。処刑したんですよ。ローマのこの、まあ、掟で、この万兵が、その捕らえているもの、脱獄したと、この脱獄してね、ちゃんと 縛っていることはできなかったって言ったら、そのかけられていた刑ですねを万兵が受けなきゃいけないと。でこの場合は死刑ですから処刑にしたんですよですね。意味わかりました。イエス様の場合は買収したんですよね。お金払ってね、うん、うまく取り繕ったわけですよ。ユダヤ人の指導者がうまくやって、でカイサリアに行ったということですね。いや本当にひどいやつですよね、ヘロデね。自己中心、生徒無慈悲だけど、次にこの彼が超自然的に神から天からの裁きを受けるわけですよね。このカイサリア、もう何度も出てきたでしょう、覚えてます。まずピリポなんですよ。ピリポがあそこでエチオピアの宦官イエス様に導いた後にワープしてですね、それでアシュドテの方に行って、それからどんどん北上して、それでカイサリアにいて、でパウロが後にエルサレムの旅に行くこの途中で訪ねた時には、4人の未婚の娘、予言をするね、4人の未婚の娘って、このピリポ、伝道者ピリポって出てきます。まだカイサリアにいたんですね。そして有名な百人隊長コルネリウスの一家もそこにいますしですね。でパウロがエルサレムからタルソに逃げる時も、ここから出る船に乗ったんですよ。今でもね、カイサリアいいっすよ。国立公園になってます。何がいいかっていうとね、遺跡があって、でね、リゾート地っていうかね、なんていうかな、スキューバダイビングもできる。そこのね、スキューバダイビングはね、ローマ時代とかね、その昔の遺跡をね、こう見に行くという、このスキューバダイビングですね。でそこで円形劇場の跡も残ってる。今もコンサートのライブで使ってます。でね、競馬場も残ってるんですけど、半分残ってるんですね。もう半分はね、こう海でこう撃たれて亡くなってるんですが、それがかの有名な、ベンハーで出てくるシーンですね。主人公だともう一人がね、こう競い合っているあれですね。で、そう、港があるんですよ。あとね、ヘロデの宮殿があります。なぜかって言ったらね、ヘロデ大王が作ったんです。また思い出します。またね、お話します。このヘロデ大王ってね、やばい人なんだけど、ちょっとこっちの方がね、妄想的な人なんだけどね。でもね、これだけはすごいっていうのがね、建築物なんですよ。建築物、エルサレムの神殿の再建も彼がやったんです。他にマサダに行っても彼のあれがあるし、ヘロディウムっていうところもあるし、あとエリコもそうだったかな。でね、このカイサリアもそうなんです。コンクリートを海中に入れて、この人工の埠頭を作るわけですよ。この船が入ってくることができるように、埠頭、うん、こういう感じでね、こう作るわけ。コンクリート、日本は何時代、弥生時代の前かな、縄文時代、どっち分かんないけど信じられないですよね。あとね、ローマのコンクリってすごいんですよ。今のコンクリって100年経ったらボロボロになるでしょ。今も残るコンクリ使ってんですよ。だから行くといろいろ見れちゃうんですよ。タイムスリップした気分になるんですね。まあいずれにしても、ここにヘロデの宮殿があって、すごいの、海の中にこうね、突き出てる宮殿なんですよ。で、突き出てる宮殿なんだけど、その中に屋内プールみたいなの作ってんのよ、ね、でその手前の方になんかこう掘っていくと穴が見つかって、最近数年前ですね。でそこがパウロが幽閉されていたところだってね、パシッと乗って、私何度もね、カイサリアって行ったことあるんだけど、おーと思いましたですね。とにかくたくさんあるので、ここを神が用いられたことは確かなんですね。で20節です。さてヘロデはツロと シドンの人々に対してひどく腹を立てていた。そこでその人々は揃って王を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を願い出た。彼らの地方は王の国から食料を得ていたからであると。まあ、興味深いですけれども、あのね、ツロとシドンっていうのはこのカイサリアよりもずっと上ですね。あのカルメル山の上で今のレバノンです。ですね。で、歴史をたどると、あのソロモンの時の、このツロの王であるヒラムですね。で、契約を結んだ時にヒラム一族に食べ物を与えるっていう内容がね、第一列王に出てくるんですよ。あとはエゼキエルの時代にはイスラエルとユダと交易をして、小麦とかキビを商品をね、受け取っていたってなんです。だからイスラエルから食料を受け取るっていうのがもうなんか長いこと続いていた可能性がありますよね。でも覚えてますか、11章で、あの世界的に大飢饉が起こると、この予言がアガボがしてますよね。だからこのあの食べ物がない時にヘロで怒っちゃってて、何かで理由で、それで輸出やめちゃったみたいなんですよね。それでもう取り入るしかないと。で、この侍従を通して取り入ったわけです。で、それで21節で、定められた日にヘロデは王服をまとって王座につき、彼らに向かって演説をした。集まった会衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けたと。これ定められたっていうのはね、これね、皇帝クラウディスを称えるための祭りだったと言われてますけれども、まあ、そこにその取り入ったツロとシドンたちが集まってですね、で、そこで、まあ、王服をまとっていると。で、当時のこの様子は、あのね、歴史家でヨセフスという人がね、ユダヤ古代史っていうのとユダヤ戦記っていうのをこの書いてるんですよ。で、そこを見るとですね、もう福音書の記述とものすごい重なってるところたくさんあるんですね。で、ここもヨセフスは書いていまして、このね、銀でできた王服なんですよ。輝きまくってるんです。朝日に照らされて見事な輝きを放っていた時に、ツロとシドンたちがね、神の声だ、人間の声ではないとこう言ったと。で、ヨセフスが、たとえこれまでは陛下を人間として恐れてきたけれども、これからは不死のお方です、死なないお方ですとこう言ったんです。これやばいでしょ。彼曲がりなりでもユダヤ教だよね。ペテロとかはもう何度となくそういうふうな目線で見られた時には、何やってんですかと、私たちに何か力が、信仰深さとか力があるように見てるんですかと。イエスの皆によって、皆の力によってこれ立ち上がったんだと。で、コルネリウスがひれ伏した時も、同じ人間ですよって言ってやめさせたんですよね。これまずいんですよ。人間の称賛、祭り上げをここで彼は受け入れたんですよね。だから23節です。すると即座に主の使いがヘロデを撃った。あの、同じ使いかな、見つかいかな、ペテロがね、牢屋から出した見つかい、主の使いね、かもしれない。同じ使いがヘロデを撃った可能性ありますね。ヘロデが神に栄光を着せなかったからである。彼は虫に食われて息絶えたとね。もうあの箴言の16章の18節で、高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つと。もうこの原則ですね。自分を高めるものは低められて、低められるものが自分を低めるものが高められるってね、イエスもおっしゃいましたが、その通りになりました。で、虫に食われて生きたいたってありますけれども、寄生虫、巨大なのが当時あったそうです。腸にも穴が開くほどなみたいで、ヨセフスがこれね、詳細に書いてるんですよ。まずね、心臓に刺すような痛みを覚えたらしい。そして全身が痛くなって、締め付けるような痛みが胃を襲って、宮殿に運ばれて5日間、腹部の痛みで消耗しきった王が息絶えたと書いてあるそうです。これユダヤ古代史に書いてありますけれども、ルカはこれ霊的なサイドで、霊的な側面から書いてるんですね。これ主の使いが打ったんだということですよ。で、24節です。 神の御言葉はますます盛んになり広まっていた。ここですね。この使徒の働きはこれがね、こういろんなところで出てくるんですよ。で、問題が起こった後でこの広がったっていうのが多くて、例えば6章でヤモメの配給のことで問題が起こった時に7人の羊が選ばれた後で、こうし、7節ですね、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていったと。で、祭司たちが大勢次々と信仰に入ったと。で、サウロが改心した後にまたこあの言葉があって、9章の30節で、こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地に渡り築き上げられて平安を得た。主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていったと。こういうように問題が起こるんだけど、それをそれから勝利があって、ますます御言葉が広まっていったっていうふうに書いてあるんですね。これを一言で言うならね、死に打ち勝つ、黄泉の力に打ち勝つ教会だということです。ヤコブの殉教がありましたけれども、教会はむしろ打ち勝つんだと、これイエス様がペテロたちに約束された、マタイの16章の18節ですよ。そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんと。この黄泉というのは死者が行くところですから、死をも打ち勝って、そして教会が打ち立てられるということですね。で、25節でエルサレムのために奉仕を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れて戻ってきたということで、ね、これ挿入だったんですよ。で、これ11章の最後にね、アンティオキアの教会が大飢饉が起こっていた時に救援物資をユダヤの、この兄弟たちに持って行ってですね、でそれで、このバルナバとパウロに託したんですね。この長老たちが、ね、託して、でそれでね、エルサレムいたんですよ、ね、エルサレムに。でこの大変だった時にいたんですよね。でその時にさっき出てきたこのマリアの息子、ね、マルコを連れて行ったということであります、まあ、ここから励まされますよね。教会というもの、なんですかね、神イエス様の言われた約束ですね。これが実際にその通りになっているんだということです。私たち敗北しているかのように見える時いっぱいありますよね。でもね、涼しくも信じてます。今思い出したんですけど、ある選挙会議で、選挙大会ですね、カルバリチャペルの、人がたくさんいるんですよ、何百人も。で呼ばれて、ちょっと証しなさいって言われて証したんですよ。でその前にね、食事してる時とかね、いろんな人に会ってね、日本はね大変なんでしょってこういつも言われるわけ、ね、大変だよね、ハードグラウンドって、もう硬い土地だよねとかね、こう言われるわけね。で何パーセント？で 1% 以下ってこう話すわけですよ。でその話をしたんですよ。もういろんな人から聞かれると、でもね、ちょっともうやめてくれっていう感じで言ったのよ俺全然がっかりしてないから、喜んでるからって言ったらね、みんなおーってなったんですよね。だって教会は黄泉の門に打ち勝つんですよ。イエス様がそうやって立たせてくださって、問題があってもやっぱりね、起き上がるんですよね、勝つんですよ、広がっていくんですよ。でそう信じていかなきゃダメですよね。実際そうだから、イエス様言われた通りだから。でなかったら教会でないですよね、うん、教会でないです。まあ、そのことを本当に、信じていきたいと思うし、あとはね、祈りの力、励まされますよね。自分が信じられてなくても祈り叶えてくださる神様思い出しました。エペソの3章の最後、有名な箇所ですね。どうか、20節ね、どうか私たちのうちに働く御力によって 私たちが願うところ、思うところの全てをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって栄光がいよいよ限りなく常しえまでもありますように。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に私たちにこのような、勝利を与えてくださっていることを感謝します。イエス様、何度となくあなた方は世に打ち勝っているのです。あとは勝利者はこうであると、7つのアジアの教会にイエス様、あなたは言われました。本当に主よ、カルバリチャペルロゴス東京にも言われていることを感謝いたします。信じます。そして私たちの本当にこう姿に関わらず、あなたは恵みを持って、祈りを聞いてくださる方であることを感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。